先日ですね、自宅のお風呂がリニューアルしまして、まあ、すごい綺麗なお風呂になったわけですよ。リニってジェットバスだし、なんか床ちょっとこう、柔らかい感じだし、青色 LED だし、テレビついてるし、で、それが全部手元で操作できるっていう、すげえお風呂になっちゃったわけですよ。で、こう、僕もね、うわし、こう、すげえ風呂だ、やべえ、エレガントじゃねえかと思いながら、毎日毎日、2時間ぐらい入ってるわけですけど、まあ、ある日ですね、手元で操作できるリモコンで、照明 LED、その青色 LED だけにして、全部、こう、照明落として、テレビつけて、ジェットバススイッチ入れて、ブオーってなって、ああ、俺は今セレブだぜと思いながら、こう、風呂に入ってると、こう、ふっと思いついたわけですよ。ハリウッド女優がこう、足をバシャってこう伸ばしてね、お風呂、寝浴槽からバシャってやろう。あれをちょっとやってみたいなと、一人で、もう今年22の男子大学生ですよ。がね、バシャってやってたわけですよ。はい。I am celebrって思った瞬間に、首からすって思いっきり後頭部、浴槽の打ちつけましたね。
新生、ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ、始まります。
はい、始まりました。お久しぶりです、皆様。痛かった。あれですね、普通の浴槽でも、ジェットバスでも頭打ちつけると痛いですね。ねえ、そんなバカなこと言いながら、第22回、新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ始まりました。お久しぶりです、皆様。年内更新というね、目標を立ててね、今撮ってるわけです。29日かな ?29 日の夕方でございます。17時14分を指しております。実はですね、いろいろ考えててね、なかなか取れなくて、時間が取れなくて、ギリギリになってしまって、年内取るぞって言ってたんですけど、まあ、なんとか時間も取れたわけですけど、実は、28日の、晩か、28日の晩じゃない、だから27日の晩から28日の朝にかけて、実は取ってたんですね。取ってたんですけど、この、だから22回を取ってたんですけど、実はそれバイトから帰ってきた後で、ちょっとしんどくて、熱測ってみたら、38度9分あったわけですよね。その状態で撮ったんですよ。時間がないからっていう理由で。翌日実は結構ハードな運動をしたんですけど、撮ったわけですよ。でね、その、28日の夕方に、だから昨日の夕方に聞き直したんですよ。何にも面白くない。もう何にも面白く何言ってんのかまず分かんねえっていうレベルの内容だったんで、今撮り直ししてるわけですよ。もうね、本当に面白くなかった。もう逆にあれ公開したしようもんならもうミスですどうしたと、本当にもうミスちゃんいなくなってほんまにダメになった、ミスターは頭がおかしくなったんじゃないかって思われるような内容だったんで、ちょっとあれはボツにして、もうすでにゴミ箱に入れちゃったんで、お蔵入りどころかゴミ箱になっちゃったんですけど、あ、じゃあまあね、この真のこう22回を撮りながらね、いろいろお話ししたいなと思います。そうですね、ミスちゃんがいなくなっちゃったんで、まあ話す内容も、2分の1、魅力も2分の1、魅力2分の1で済むかどうか3分の1、4分の1、10分の1ぐらいになってるんじゃないかと、思ってるんですけど、まあその辺はね、僕が頑張ればいいかなっていう話なんで、ちょっとお話ししていこうかなと。まあそうですね、この、じゃあ番組紹介をね、新しく、はい、行ってみたいと思います。当番組は、メインパーソナリティであるミスターが日常に潜む面白いことに挑んでいくまったり系ポッドキャストです。はい。という新コンセプトのもと、自宅の風呂も、番組も心意気も、リニューアル、リフォームしたミスターがお送りする新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ。なんとかね、皆さんと30分ほどのお付き合いですが、よろしくお願いいたします。それでは最初の話題なんですけど、実は、先ほどまで映画を見に行ってまして、はい。何の映画だった?話題のベイマックスか。はたまた妖怪ウォッチか。ね。いろんな映画やってますね、今。年末にかけてね。私は、見に行きました。ラジオじゃねえや。もう何言ってんだ。私が見に行った映画は、 ルト・ザ・ムービーなわけですよ。はい、ナルトを見に行きました。どうしてと、どうしてなんであの話題作のベイマックス見に行かねえんだと思う方もいらっしゃると思うんですけど、実はナルトご存知の方が大半だと思いますけど、今ジャンプで、連載最近終了したナルトの映画版です。最後の劇場は、ナルトのね映画と言われてるんですけど、実は僕らの世代ってドンピシャナルト世代なんですよ。あの15周年でね、ナルトが連載終了して、まあ、私が今22なんで、今年22なんで、僕らが本当に小学校に入るぐらいの時にナルトが始まったわけですよ。まあ、ナルトと共にねこう成長してきた僕らなわけですね。まあ、そのナルトが終わるんだから行かないとなと思いまして、本当にだからずっとナルトと一緒にね進んできた僕たちなので、あの頃の小学生はみんな螺旋が打てたんですよ。みんな千鳥が放てたわけですよね。なんでもできる、車輪ガンもできたんですよ。なんでもできたんです。ナルトと一緒になった、みんな忍びだったんです。みんなコロハの忍びだったんですよ。はい、あの中学の頃にですね、あのアメリカに2週間ほどホームステイさせていただくことがありまして、そこでもねナルティメットヒーローナルトのゲームをねやったわけですよ。まあ、海外にもねこの海外の子供たちの家にゲーム機がソフトがあって、いっぱい遊んでると。そんなゲームの原作が僕らと共にね歩んできたわけですよ。その最後の映画なんだから絶対見に行かないと、ナルトにお別れを告げに行かないとと思って行きました。面白かった、良かったですよ。まあ、どんなストーリーかっていうと、あのまずナルトってどういうストーリーか、もう多分大半の方が知ってると思うんですけど、ざっとね、あのナルト、渦巻きナルトっていう主人公が、あの忍者のこう世界でね、忍者とかこういろいろいる忍びの世界のストーリーなんですけど、こう落ちこぼれだったあの渦巻きナルトくんが様々なこう困難を乗り越えながら友情を築いていって、最終的にこうどんどんこう里のトップであるホカゲっていうのを目指すっていうストーリーなんですけど、いやー、先日ジャンプ週刊少年ジャンプでの連載が終わりまして、その最終回がライバルのサスケくんっていう、うちはサスケくんっていう子がいるんですけど、彼との最終決着をつけた7年後に移るわけですね、急に。で、うちはサスケと渦巻きナルトの最終決戦から2年後の世界が劇場版の、話です。だから空白の7年間の間の2年、その決戦から2年後ですね、を描いたストーリーなんです。で、どういう話かっていうと、月からこう死者が来るわけですよ。死者ってあの使いのものってことで、その子が、そいつが、ヒューガひなたちゃんってこう付け狙うわけですね。で、そのヒューガひなたちゃんっていう子が、ひなたちゃんっていう子は、実は、当初のメインヒロインではなかったんですね。メインヒロインは春野さくらちゃんっていう子が最初の、3マンセルっていう3人1組のナルトくん、サースケくん、ひなたちゃんっていう、ひなたちゃんじゃねえ、さくらちゃんっていうのが、3人で組んでて、いろいろね、いろんな任務を解決してるんですけど、また別のチームの子にひなたちゃんっていう子がいて、この子はもう最初から出てくるわけじゃなくて、途中から出てくるんですね。まあ、途中から出てもだいぶ最初の方ですけど、中忍試験って言って、こう、商談試験のみたいなのがあって、そこで初めて出てくるわけですけど、その子はナルト君が大好きなわけですよ。主人公の。鈍感系主人公のね、ナルト君を、ずっとね、子供の頃から、思い続けて、慕い続けている、ひなたちゃんが、月の一族にこう、付け狙われるわけですよ。で、ひなたちゃんと、ナルト君のラブストーリーをね、描きつつ壮大なバトルをね、 かましてくれるという、内容の濃いストーリーだったんですけど、いやーよかった。いやあのね、もう泣きましたね。まあ、最終的には結論、まあ、ネタバレだいぶ入るんで、あれですけど、まあ、ネタバレ避けつつも、まあ、多分触れちゃうところにはなると思うんですけど、なんだろう、意外と、そのね、戦闘シーン、全部戦闘シーンなわけじゃなくて、この人間模様とか、ひなたちゃんとナルトくんの、この心の揺れ動きとか、いろんなものがね、ひなたちゃんってめちゃくちゃこう、奥手な子なんですよ。もうこう、ナルト君にこう、マフラーあんだけど、渡せないとか、ナルト君が別のマフラーしてるのを見て、渡すのをやめちゃうとか、そういう子なんですよ。だからこそずっとこう、ナルト君に、その、だから2年後っていうのが、決戦から2年後っていうのは、まだこう、ちゃんとした告白をね、してないわけですよ。はい。だから、ちょっとね、他の女の子に、こう、実は、その、里の英雄って呼ばれ始めてね、ナルト君がモテ期を迎えてね、いろんな女の子から告白されて、いろんな女の子からプレゼントをもらうようなね、ナルト君を見て、こう、ひなちゃんはちょっとこう、奥手になっちゃったわけですね。そんなひなたちゃんが、月の一族に、さらわれて、実は、旧花火ちゃんっていう子がいるんです。ひなちゃんの妹なんですけど、その子がね、さらわれちゃうわけですよ。で、それをこう探しに、行くんですよね。その、探しに、なんだっけ、誰だっけ、5人で行く。だったかな、ナルトくん、ナルト、さくら、さくらちゃん、ナルトのね、チームの。で、あとは、サイっていう、絵を描いて、それをこう具現化して戦う、忍者のね、サイ君。実はサスケ君って途中で抜けちゃって、その代わりにサイって子が入ってくるんですけど、その彼と、あと、シカマルっていうめんどくさがりの天才の頭のいい忍者と、あと、ひなたで、5人で行くわけですよ。で、いろんなところを探していた浮くうちに、あるところに出ちゃって、こうそこで、相手のトネリっていうラスボスと戦うっていうね。いやー、大迫力。大迫力ですよ。めちゃくちゃ良かった。で、戦闘はもちろん良かったんですけど、問題はそこじゃなくて、人のこの人間模様、その、人間模様って何回もさっきも言ってますけど、心情の移り変わりというか、こう鈍感のナルト君がようやくこうあるマフラー、赤いマフラーを通してナルトの思いがようやくひなたに伝わりかけたその時みたいな感じでね、あんま言えないですけど、実は本編、ナルトの本編を見ないと、だからその劇場版だけだとやっぱり良さがあんまりわからないんで、あの映画ってその劇場版はその原作の続きみたいな感じでね描かれてるんで、本当に、原作を知ってるものからすれば、あ、ようやくなんだね、みたいな。ようやくない。で、ナルト君はね、いい彼女持ったよ、と。いい嫁さん持ったよ、と思うわけですね。いやー、よかった。あれよかったな。いや、もう、感想とかじゃなくて、ただの思い出になってるんですけど、もうね、なんだろう、感慨深い。っていうか、やっぱりこう、小さな頃から見てきた漫画ですんで、ようやく終わって、やっぱ7年後ってバッて出た時は、何があったのかなと。その間の物語をね、言われると、そんなのこう、行きたくなるわけじゃないですか。はい。でね、映画に行くと、列の章っていう、こう、特別小冊子みたいなのがもらえるわけですね。ここネタバレになります。列の章のネタバレになるんですけど、最後に、その設定資料集とかなんですけど、最後にこう、2ページ漫画みたいな感じがあるわけです。で、そこで、ナルト君とひなたちゃんがデートするっていう2ページ漫画がありまして、 ね、まあ、ナルト君は、その英雄だけど、まあ、貧乏症な、貧乏なわけですよ。あんまお金持ってないわけですよ。で、ナルト君が頑張って、男が全部デート出すべきだと。ここはね、男の子としてね、出すべきなんだろうなと思いながら、こう、コース料理をね、値段に驚くわけですよ。よくあるあるですよ。コース料理の値段に驚いて、こんなすんのかというわけですよ。で、ひなたちゃんが、ひなたちゃん実はですね、白眼っていう、こう、能力の使い手で、目が真っ白なんですよ。目が真っ白で、そのせいでいじめられてもするんですけど、その白眼っていうのは、この物を見通す、こう、透視とか千里眼とかっていう能力なんですよね。あと、チャクラっていう、こう、忍びの力の流れが分かったりするっていう特殊な能力の持ち主なんですけど、その白眼を使って、ナルト君のカバンの中を見て、で、お金がないのを見て、私ラーメンが食べたいなって、一楽っていう、こう、ラーメン屋さんの、ナルト君がよく行ってるラーメン屋さんの、ラーメンが食べたいなと言って、ナルト君をラーメンに誘うって。もういい、彼女持ってんじゃん、いい嫁さん持ってんじゃん、ナルト君と思いながら見てたんですけど、もうあんだけいい話は本当に、最後のエンディングで、スキマスイッチですね、スキマスイッチの曲が流れるんですけど、なんでスキマスイッチってこうアニメとコラボする、もともと普通でいい曲ではあるんですけど、アニメとコラボするともうさらに名曲が生まれるのかっていうの謎ですけどね、謎ですよね。永遠の謎、ドラえもんの僕の音とかね、あとゴールデンタイムラバーとかね、鋼の錬金術師の面白いっすね。いや、本当曲も良かったし、エンディングのそのムービーも良かったし、あれもすごくびっくりしたのが、お客さんいろいろ何人、もう本当にたくさん、ほとんど埋まってたんですけど、もうエンディング流れ始める、大体数人、今席を立ち始めるんですけど、誰も立たなかったんですよ。もう、みんな見に行ってたんですね。はい、そんなストーリー、ナルト君のね、ストーリー、僕なりの一押しのシーンがありまして、ここもネタバレですよ。まあ、隕石がね、月が落ちてくるっていう話なんですけど、月が落ちてくるって、そのトネリがこう、その地球を滅ぼすっていうストーリーなんですけど、なんだろう、どんどん隕石、でっかい隕石が落ちてくるんですけど、こう、各忍びの里はね、いろんな忍び里があるんですけど、こう、いろんな手立てを使って、こう、隕石を防ごうとするんです。でも、こう、やっぱりそう、打ち漏らしちゃうのがあって、そのでっかい隕石が、ナルト君はその場にいないわけですよ。里を守れないわけですよ。そうすると、一線、こう、鋭い、こう、光が走って隕石を、こっぱみじんにするわけですよ。で、誰かって言うと、サスケ君なわけですね。さっき言ったナルトのね、元班の。彼は、実は最終決戦を終えてから、旅を続けずって言ったんですけど、こう一瞬。もうサスケ君が出てくるすぐそのシーンって、ほんのその一瞬ぐらいだけなんですけど、持ってくね、と。ね、いい男だよ、本当に。本当に、良かったです。もうそれ以外にもね、いろんな見どころがあって、すごいスケールの大きなバトルが繰り広げていたので、で、またね、バトルだけじゃなくて、その中でのナルト君とひなたちゃんのこう戦い、ナルト君のひなたちゃんの愛のストーリーっていうのが実に面白かったですね。実に心温まって、いいなと、最後涙を流してしまいました、エンディングで。はい、最後まで見ましょうね、あの映画は。そんな映画でしたね。まあ、興奮冷めやらないで、あんまり何言ってるか分かんないですけど。まあ、そんな感じの映画でした。ぜひともね、ただのね、ちょっと怖いんですよね。首がコトって落ちたりとか、あと、なんだかな、目がブジャーって出たりとか、っていうのがあったので、それが苦手な、あまりに小さすぎるお子さんとかはもしかしたら泣いちゃうかもしれない。それも全部合わせてね、いい映画でしたので。ぜひともね、ナルトを少しでも知ってる方は見に行ってください。はい。 損しないと思います。原作としっかり密接してる。よくああいうジャンプ系の映画っていうのはあんまりこう原作とかけ離れた感じのね、特殊なストーリーとかになるんですけど、そんなことはなくて、今回はもう原作にみっちりこう連携した特集、もう本当にあの総集、原作にきっちり密着したすごいいい映画でしたので、ぜひとも見てください。どんな感じかな。はい、はい、でね、でだ、もう実はですね、もう一つ話そうと思ってたことがあったんですけど、時間的にね、今20分過ぎぐらいなので、今回ちょっとここで切ろうかなと。実は映画の、だからもうね、あんまりね、話しすぎるのもね、僕の話術だと限界かなって、あんまり僕一人で50分ぐらい喋ってられないんで、あんまりだれるとね、その、次に紹介するものが、なんだろう、いい加減になっちゃう。いい加減に紹介するぞにはもうさらさらないんですけど、もういい加減になっちゃうかもしれないんで、ちょっとね、次回に回そうかなと思っております。というわけでもうエンディング入ってますよ。なんだろう、再開して、本当にいろいろこう考えてて、どないして面白い話をしようかな、どないしたらこう、聞いてる人を楽しませれるのかなと思って、いろいろ考えたんですけど、やっぱりこう喋りたいこと喋るのが一番だなと今20分ぐらい喋ってて思ってるわけですよ。無理にこう面白いことをね、面白いって言いながらこう話すよりは、やっぱりこう喋りたいようにやりたいようにやるしかないなと、と思って、まあ、それにねついてきていただけたらね、ついてきていただける人はね、一人でもいらっしゃるならね、僕はその人のために番組をやりたいなと思っております。というわけで、新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオですね。この辺ね、おしまいに、今回はおしまいにしたいと思います。で、次回予告なんですが、実は僕今携帯が壊れてまして、通話ができないんですよ。もう通話ができないのとも、もう画面もバキバキなわけですよ。なんでまあそうなったかっていうのは、次でお話しするんですけど、で、スケジュール管理をね、まあ、全て携帯に任せてるわけなんですけど、僕はもともとそういう人間なんです。スケジュール管理っていうのは携帯に任せるものだと。スマホに任せて、そう、日程とかも全部スマホのカレンダーに入れるっていう人間なんですけど、まあ、それがちょっとね、しづらくなってるんで、僕初めて手帳を買いました。あるアートユニットさんの手帳を買いました。その手帳をね、含め、そのアートユニットさんのことを少し触れてみたいなと思います。ボードゲームの話を何かしようと思ってるんですが、なかなかこう何を話していいのか、一つはちょっと決まっているんですけど、川崎ファクトリーさんの疑心暗鬼の塔についてね、ちょっとお話ししたいかなと思ってるんですけど、まあ、今回はね、このぐらいで、またお風呂に入っていきたいと思います。今回はね、浴槽に頭を打ちつけないように。はい、そんな感じで今回のミスミスラジオ、新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオは、お開きとさせていただきます。お相手はメインパーソナリティのミスターでした。良いお年を。